はい、皆さんこんばんは。マイクの音量大丈夫かな。一週間ぶりでございます。お久しぶりでございます。スーパー用心棒 HRR と書いて HR です。あ、テステス、マイク、マイクが、これで大丈夫かな？はい、一週間ぶりでございます。先週はちょっと急遽中の人の都合でお休みさせていただきまして申し訳ございませんでした。今日もラジオ始めていきたいと思いますが、今日ですね、ちょっと残念なお知らせがございます。アリスさんが、ちょっと中の人の都合で本日急遽お休みとなりました。というわけで、本日は私一人でですね、だらだらと喋っていきたいと思いますが、まあ、もし、ゲストで参加したい方いらっしゃいましたら、突していただければ、今日は突待ち OK ということでですね、やっていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。早速ですね、コメントじゃない、ニコニコ広告していこう。広告していこう。自作自演しておこう。トウ。チケットを利用して、はい。自作自演していきましょう！ほい。はい。というわけでですね、今日も、だらだらと始めていきたいと思います。レイブンズナイトですね。第、何でしたっけ？また、結構そのポイントがね、広告のポイントが余ってるんで、ちょっとね、ポチポチしていきたいと思いますが、よっ、えい、えい、ほっほっほっほっほっ、とです。はい。というわけでですね、自作自演の、ニコニコ広告を入れたところでですね、今日も本日もラジオ放送始めていきたいと思います。ちょっと中の人がですね、先週すんごく忙しくてですね、ちょっと急遽、お休みすることになったんですが、ちょっと今日はですね、今日とてアリスさんの方がですね、ちょっと今日は都合が急に悪くなったみたいでして、お休みでして、今日は私一人となりますんで、むっさい男一人が喋ることになりますが、ご了承いただければと思います。はい、そんなわけでですね、始めていきたいと思いますが、まあ今日もですね、ついさっきまで、私、病院のリハビリに行ってまして、そしてですね、まあ、今帰ってきて、一休み、仮眠取ってからですね、軽く仮眠を取って、始めることとなりま、ラジオを始めることとなりました。まあ、今日はですね、ちょっと、先週、急遽お休みしたのでね、まあ、そのリハビリも兼ねてですね、まあ、久しぶりに一人で喋るっていうことになってしまいましたけど、こういう一人で喋る形のラジオもですね、まあ、トークの練習になるのではないかなと思いつつ、どんなネタにしようかな、どんなネタを喋ろうかなと、いろいろとね、温めてた部分もあるんですが、何に喋ろうとしてたのか全く忘れてしまって、さあどうしようと思っている状態でございます。いいのか本当にね。まあ、そんなこんなでですね、今日も適当に始めていきたいと思います。最後までお付き合いいただければと思います。レイブンズナイト、今日は第100、90、何回放送？今日は529回放送ですね。100回じゃないです。529回放送ですね。ですのでよろしくお願いします。はい、では始めていきましょう。レイブンズナイト第529回放送、本日もよろしくお願いします。こんばんは、レイブンズナイトのお時間です。この番組では大公開時代オンライン、主に iOS サーバーで起こった様々な出来事と、リアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する、思い通りになりそうで、なかなか思い通りにならないラジオ番組です。メインパーソナリティは私、自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR がお送りしたいと思います。本日も最後までごゆっくりお楽しみください。はい。というわけでですね、マイクを変えて第2回目の放送なんですが、ちょっとね、まだ、 音声とか不安なんですが、音量音声大丈夫でしょうか、BGM が大きすぎるとかですね、声聞き取りにくいとかいうのがございましたら、どんどんコメントしていただければと思います。大丈夫かな、ちょっとマイクの位置とかがね、うまくちょっとゴソゴソしてごめんなさいね。なんかゴソゴソした音入ったらごめんなさい。あ、この辺かな、まだマイクの位置がね、設置位置がパッと来ない感じではございますが、音量大丈夫なのかな。まあその BGM とのバランスとかですね、マイクの音声とかですね、ちょっと気になる。あ、これ行き過ぎやな。あ、この辺かな、この辺でちょうどいいかな。皆さんこんばんは、よろしくお願いします。 HRR と書いて HR です。はい、というわけで、大丈夫っぽいらしいですね。はい、何のポジションですかね。丸、ポジってなんだろう。気にしないでおきたいと思いますが。はい、というわけでですね、早速、ニコニコ広告、たくさんの広告、ニコニコ動画でのコメント、広告ありがとうございます。なんとなんと、現在第1位にランクインしましたって。ちょっと、謎の、水曜日、この時間帯にね、ランキングがある、謎の放送ではございますけど、このね、ランキングを見てですね、放送来ていただく初見さんとかいらっしゃったら、これは一体何の放送だとね、困惑するかもしれませんが、まあ、こういう日に限ってですね、そのアリスさんのね、萌えボイスでこうね、客引きできないっていうのがちょっと残念ではございますけど、まあ、むっさいおっさんのね、声で我慢していただければと思います。いつもよりイケボに聞こえるよってね、コメントもありました。ありがとうございます。ちなみに私はイケボなのかな。
いい声にしておきましょう。
ダメですね。はい。イケボなんかやろうとして失敗した残念な男でございます。というわけで始めていきましょう。レイブンズナイト。本日のお題を早速紹介していきたいと思います。本日のお題はですね、まあ、ちょっと私自身もその担当医の先生から今後の相談しましょうという怖いお告げがありまして、まあ、思い通りにならないことよくあると思うんですが、まあ、本日のお題は思い通りになったこと、ならなかったことで言ってみたいと思います。まあ、成功談や、失敗談、いろいろと聞かせてください。ご投稿お待ちしております。ということでございます。本日のお題は思い通りになったこと、ならなかったことです。この番組はですね、たくさん広告いただいております。この番組は、泉さん、当選坊おじさんさんの、提供でお送りしたいと思います。よろしくお願いします。はい、まあ、本日のお題、思い通りになったこと、ならなかったことでございます。ぜひぜひご投稿くださいませ。投稿する場所なんですが、レイブンズナイトと検索していただければ、レイブンズナイト掲示板っていうのが出てきますので、そちらの今日のスレッドに書いていただくか、またはですね、ニコニコ生放送、ニコ生の方でコメントいただくかですね、またはゲーム内チャットなんかでですね、チャットコメントいただくとですね、そちらの情報も拾っていきたいと思いますんで、一応ですね、大公開オンラインのネットラジオということになってはいるんですが、まあ、基本的にはですね、大公開オンラインのゲームの画面に関しては映ってるだけというかですね、基本静止画でございます。動画ではございません。ラジオ番組としてですね、楽しんでいただければと思います。ゲームを知らない方もでもですね、基本的にはもう雑談放送みたいになってますんで、楽しんでいただけると思います。広告を見てですね、突っ込んできていただいた方も、ぜひぜひ、楽しんでいただければと思います。コメント、とかもどんどんお待ちしておりますので、お題に対するコメントに関しましては後半のお題のコーナーで拾っていきたいと思います。コメントしていただいてもですね、ちょっと順番とかが前後上下する場合ございます。上下はしないかな、前後する場合ございますので、そちらはご了承いただければと思います。はい、本日のお題ですね、思い通りになったこと、ならなかったことで行ってみたいと思いますので、ぜひぜひご投稿お待ちしております。よろしくお願いします。それではレイムンズナイト第、529回放送、今日も楽しんでいきましょう。 ちなみにですね、レイブンズナイト、ごめんなさい、大航海時代オンラインは、EOS サーバーリスボン港前が放送ブースとなっております。まあ、そちらに足を運んでいただければ、一応画面に映ったりはするかもしれません。画面に映ったりするというか、画面に映ります。はい。というわけで、よろしくお願いします。レイブンズナイト DOL ヘッドライン。DOL ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは大航海時代オンラインの公式サイト、ワールドニュース、トピックスなんかを皆様にお伝えしていくと同時に、先週起こったちょっとしたニュース話題なんかを紹介していくようなコーナーとなっております。大航海時代オンラインはですね、火曜日にアップデート更新なんかが行われますので、水曜日にこのラジオをつけていただければ、そういった情報を耳から入手することができます。そしてですね、それとは別に、最近世間を騒がしているニュースとかですね、マイナーな話題とかですね、気になった話題、そういったものを、紹介していくような、紹介、ね、していくようなコーナーにしたいと思いますんで、まあなんか面白い話題とかがあったらですね、それをコメントしていただくとか、まあその辺ね、やっていただければ、そちらを紹介することもできると思いますので、まあ、このネットラジオですね、基本的には私らがやるだけじゃなくて、聞いてる方も一緒に皆さんで作っていくようなですね、ラジオ番組にしたいというコンセプトが昔語ってた記憶がございます。みんなで作るラジオ番組にしたいということを昔語ってた、大いに語ってた記憶がございますので、そちらもですね、リスナーさん、まあ、聞いてる方一同ですね、楽しんでいただけるような番組になればいいかなと思うんですが。そしてですね、ちょっと気になるところがございます。はい。なんかニコニコ生放送のですね、画面が変わってるんですよね。これ、どうなってるんだろう。なんかニコニコ、新市場、オープニング街が貼られましたって、なんだろう、これ。え、放送者が使えるオープニング演出、ちょっと使ってみようか。とう、ん、何これ。え、放送者が準備、あー、なるほどね、こういうの。え、何何これ。何この機能。第75話って何ですか。え、何この機能。ちょっとおしゃれな。はい。へえ。無駄に豪華なオープニング画面が出ましたけど、これ何なんでしょう、新機能が追加されてまして。これは大ニコニコ新市場、これ、なるほどなるほど、なんかあれですね、定番ネタとかいろいろとあるみたいですね。モザイクを表示したりとかもできるっぽいですね。なんかこれはあれですね、違う、そうじゃない、確かにそうですね。いやー、これね、いやでもこれは、でもこれはこれでちょっと面白そうですよね。はい、なんかこれはこれで、BGM と合わせてですね、なんかネタを作れそうな気もしますけどね。まあ、これこのネタを貼るとですね、10分間は、使えなくなるみたいでございます。はい、まあ、でもそのあれですね、最近その生放送の現場 がですね、まあ、ニコニコ動画のニコ生から YouTube のですね、あの YouTube ライブですかね、あれに結構、持ってかれてる部分ございますので、まあ、ニコニコ生放送のね、このコメントが流れる機能っていうのはですね、私結構好きだったりするんですけどね。その、まあ、最近、何でしたっけ、まあ、動画にしろアニメにしろいろいろなところで見たりすることできるんですけど、やっぱりね、そのコメントがあるのとないのとね、なんか正直面白くないつまんないアニメ番組とかでもコメントでツッコミが入るとそれだけで結構面白かったりするんですよね。面白い。だからそのコメントありきで見るのとコメントなしで見るのでですね、あの評価が変わるアニメなんかもあると思いますので、まあ、このニコニコ動画のね、このコメント機能に関しましては私随分と好きなので、今後もね、その、はい、発見、あれしていっていただければと思います。ちなみにですね、今期、千子さんは良かったっていうね、コメントがございますが、はい、千子さん、私も応援してます。リムコロさんの作品ですよね。まあ、ね、あのアニメを見るとね、なんだろうね、疲れてる社会人多いんだろうなみたいな感じのね。まあ、私一応、千子さん、コミックボンボン持ってます。はい。でですね、千子さんを連載する前に、飛び出せ大砲ちゃんっていうのを確かね、カンコレの二次創作でね、やってたりしてましたんで、それもそれで面白いですよ。はい。ですんでね、リムコロさんは、千子さんをやる前から私結構応援してる人だったんでね、まあアニメ化まで行くとすげえなーって正直思います。はい、まあ、今期ね、いろいろと始まってますが、世話焼き狐の千子さんは、個人的におすすめでございます。疲れてるあなた、社会の荒波に飲まれてこうね、疲れてるあなた、癒しを求めたいあなたはですね、見ていただければいいんではないでしょうかね。まあ、千子さんって言えば、獣耳少女なんですけど、まあ、獣耳少女といえば、今も未だに炎上中の某、ね、ケモフレ2。ってか、Windows を再起動して、Windows の更新プログラムをインストールしてくださいって、今出たよ。今すぐ再起動、時刻を再起動、再通知でいいよ。はい。なんかあれですね、Windows 10のあの、アップデートの時にもよくありましたよね。Windows 10アップデートできるようになりました。今アップデートしますか？今晩アップデートしますか？みたいなね。そんな感じの、絶対インストールさせるマンみたいなね、のがあったり、あったり しますけどね。まあ、そんなわけで、Windows のアップデート、プログラムが、いや、俺はアップデート今するが、こう再起動しろやみたいな感じのが出てきましたけど、これね、どうにかしてくださいよ、ほんと。ね、で、そのアップデートしたら、こうね、パソコンが立ち上がってこないとかね、そんなこともありそうですよね。怖い、怖い。まあ、でもね、そういうトラブルとかもありますので、自動アップデートって正直怖い部分もあったりはしますけどね。まあ、でもやってくれるのはね、Windows 10になってからは、安定してる部分はあるんですけど、その古いパソコンだとですね、なんか最新バージョンにすると逆に動作しないっていうのがあるみたいなんですよね。そうですね、確かもう初代第一世代のコア2じゃない、第一世代のあのコア i7 とかのパソコンだとなんか最新バージョンの Windows が動作しないとかっていうね、はい、そういうトラブルもあるみたいでございます。まあ、コメントでございまして、仕事のクソ、忙しい最中にアップデートの表示出ると殺意湧く。わかります。わかります。ね。まあ、でもその、今使ってるパソコン、私のパソコンなんかも第3世代のCore i7 なんで、まあ、それがね、いつ Windows 10のアップデートがもう適用できなくなるのかがガクガクガクブルだったりするんですよね。まあ、 ね、今では第9世代のコア i9 とかが出てますからね。まあ、このラジオを聞いてる方もですね、最新世代のコア i9 を購入して、うひょーって、言ってた方もいらっしゃるのでね、そのコア i9 のね、性能を、ぜひ、どんなものなのかがですね、気になるところではございますけどね。ちなみになんか第1世代のコア i7、ついこの間ですね、第1世代のコア i7 と第9世代のコア i7 でだいたい性能がどれくらい上がってるかのですね、やってた番組がございまして、まあだいたい概ね3倍近くになってるみたいですね。ゲームの性能は 2.5 倍近くとかですね。はい。ですんで、そんな感じのですね、それぐらいそのね、10年間で性能が、まあ、Core i7 初代のが出てから10年間ですね。10年間で性能が3倍ぐらいなので、まあ、昔からあるムーアの法則っていうのには随分とね、遅れてるような感じではありますけどね。まあでもやはり着実に性能は伸びてる感はありますけどね。はい。ちなみになんかニコニコ新市場放送者用間違い探しが貼られましたっていうことなんですが、この間違い探し、これもちょっとクリックしてみましょうかね。謎の、ニコ生の機能と間違い探し、左右の絵を見比べて間違いを見つけましょう。使う、ちょっと使ってみたいと思います。間違い探し、左右の絵の違いを見つけましょう。時間内にいくつ見つけられるかな。なんだこの機能。レディースター、ラジオと全く関係ない機能が出てきましたね。はい、ラジオと全く関係ない機能が出てきたんですけど、これどうしたらいいですか。はい、ちょっと俺これちょっと必死に探してみたいと思います。間違い探しと、これとこれと、ん、ここブー、ね、その間違い探し、これ寄り目にしてね、あれするとね、なんかわかるらしいですけどね。ヒゲと雲。あ、なるほどね。ヒゲと雲。さすがですね。いや、もういいよ。もういいよ。というわけでですね、間違い探しは、画面、口、いちご、旗、口、いちご、旗、旗、タイムアップ。いや、これ生放送でやる必要ある？これ音声だけで聞いてる方に分かりやすいように、ご説明させていただきますと、突然、ゲームというか画面と全く関係のない、間違い探しの画面が出てきてですね、それをこう探すというね、こんな機能いらんすぎると、視聴者と楽しく遊ぶ機能っていうことなんですが、まあまあまあ、ね、見てる方と一緒にね、楽しく遊ぶことはできますけど、このラジオ番組自体がですね、画面そっちのけで音声を楽しんでもらう放送なので、これはね、画面に張り付いて見てる方にはいいかもしれませんけど、流し聞きしてる方にとっては全くいらない機能なのかもしれませんね。はい、もう一度言う、違う、そうじゃない。これこのスコアの画面、これどうやって消すんだ？スコアが消えねえぞ。スコア消えないんですけど、どうしたらいいんでしょうか。え、これどうすんの。よ、やめる。あ、消えました。はい、消えました。まあ、あれですね、なんか新しい機能、ニコ生の機能実装されはしたんですけど、これね、ちょっとどうなんでしょうね。はい、というわけで DOL ヘッドラインで見たいと思います。まずはですね、ワールドニュースクライアントパッチの内容が変更となっております。Windows 版はですね、まあ細かいバージョンはいいですわ。不具合の修正 ットしました伝承航路に入れない不具合がある、場合がある不具合を修正。そして、伝承航路にて宝箱マークのオブジェクトを探した際、自身のアイテム箱及び、積み荷の両方に空きがないと艦隊メンバーがアイテム入手できない不具合を修正。で、リバイアさんの、一部のモーションとエフェクトが表示されない場合がある不具合の修正。で、一部の発見物についてトレンド発生中に報告した際に文化貢献度を獲得できる地域を修正。で、エピソード幻想探求編のあらすじの語気を修正。歴史的時点の語字を修正。で、皇帝選挙の制作錬金術支援の説明文の語気を修正。そして、プレイステーション4版では、特定の体装備品を装備しているキャラクターにおいて一部のアクションに誤りがある不具合を修正だそうです。で、機能の追加としました灼熱のリバイアさんが追加されました。で、新たなアイテムクエスト発見物発見地図、ガナドール、そして、リバイアさんの、紋章リバイアさんの色を変更できる機能が追加ですね。で、リバイアさんチャレンジキャンペーンに関する初期機能が追加されました。で、機能変更としましては、不思議な海域からの厳重の出現海域への移動できる確率が上昇。で、不思議な海域から脱出路を選択した際でカスタムスロットやスキル、アイテムを使用できないように変更。で、厳重をより遠くからも見えるように変更。厳重に勝利または敗北した後戦闘が終了するまで撤退できないように変更。地方艦隊で利用できるレシピを追加。一部発見地図の入手条件が変更で、出航記念キャンペーン第3弾が終了ですね。で、スペシャルスタンプシート、ログインスタンプシートも、終了。で、リリー&スールのアトリエのコラボ記念イベントも終了ですね。はい。で、デルフィンショップの陳列品が更新となりました。で、使用許諾契約書も、更新となった感じでございます。ですね。で、1月16日に実施されました灼熱のリヴァイアさんですね。新たな幻獣灼熱のリヴァイアさんがとある海域で出てくることになります。多くの航海者と死闘を繰り広げたリヴァイアさんですね。まあ、それより強い、灼熱のリヴァイアさんが登場することになりました。そしてですね、報酬アイテムとしてはリヴァイアさんの、幻獣の遺物や大理石、流血などの高確率で入手できるらしいですね。で、ガナドールや地方、新たな、地方艦隊ですね。地方艦隊専用レシピなんかも、追加クエストとか、発見物とかも、追加されたそうです。はい。まあ、そうですね、海のボスですね。リヴァイアさんが、実装されて、私のお知り合いの方も、戦いに挑んでですね、負けちゃったーみたいな感じのね、コメントとかもありましたけどね。はい。まあ、海ね、実際どうなんでしょうかね。ご利用しはできないって話を聞いたんですけども、なんか戦い方があるみたいなので、うまくやらないとですね、ボコボコにされてしまうっていうね、そんな感じの、大航海時代オンラインでモンハンをするような感じなのかな、って思ったりもしてしまいましたけど。というわけで、まあ、リヴァイアさんのアップデートが来た感じでございます。で、デルフィンショップのラインナップが、更新となりました。デルフィンショップでですね、よいしょ。新しい課金アイテムがですね、追加されたみたいですので、ちょっとそれを紹介していきたいと思います。新規。あれ？なんか増えてんのかな？うん。わかんねえ。わかんねえ。ということでですね。まあ、アトリエガチャがですね、コラボ期間終了と なった感じではございますけどね。はい、まあ、幻想地図の羽冒険ですね。これ、使用者の未来を再び受け負うことで、地図世界に再侵入できるようになるそうです。でですね、会員戦闘技能特急共同書ですね、1時間造船を除く戦闘スキルプラス3、上限は20だそうですね。対人戦中は除くらしいです。 で、技能活用の、所管なんですが、まあ、1日間使用可能スキル枠は4つなる。対人戦中は除くだそうですね。で、特別、便乗政権ですね。これらが、販売となりました。はい、というわけでですね、まあ、最近話題になってる大航海時代オンラインのね、ニュースはこの辺にしてですね、最近話題になってるニュースですね、紹介していきたいと思いますが、まずですね、何でしたっけ、最近ずっと放送されてたんですが、違法建築なんだったかな、あれですね、最近その宝塚市がですね、住宅開発でですね、斜面にこうね、建物を建てたんはいいんですけど、なんか崩落する恐れがあるとしてですね、まあ、なんか裁判が行われてたんですが、これね、なんかまあ、一応その土砂災害が多発してたらしいんですよね。はい、崩落防止にするね、工事をやってたんですけど、で、それがですね、今、なんか、頑張って、こうね、開発許可、開発許可を出したこと自体が違法だったというね、ニュースがこうね、流れててですね、まあ、自分が住んでるとこ斜めりすぎててこうね、落ちてしまう可能性があるという、非常に怖いかなとかっていう感じだったりするんですけどね。まあ、そんな、タイムリーなニュースは抜きにしてですね、ちょっと最近気になったものを紹介していきたいと思いますが、飲むおにぎりですよ。知ってます？その、まあ、ウェダーインゼリー的なものがあると思うんですけど、そう、おにぎりをですね、ウェダーインゼリーのような容器に液状化したおにぎりを入れるグルメ商品、飲むおにぎりが、発売されたらしいんですよね。で、これ飲むおにぎりと言いますけど、味自体はですね、冷たいお粥らしいです。はい。まあ、食感は冷たいお粥という表現がこう一番近いらしいんですが、いや、これね、お粥をこうね、ずずずっと食べる習慣自体がないですから、実際はどうなんでしょうかね。飲むお粥。飲むおにぎりって。まあ、そのね、その、冷たくなかったら美味しいかもしれませんけどね。握ってないのにおにぎりということでですね。いやー、これは飲むおかゆでしょみたいなね。でもその、あれですね、そのおかゆってさ、不思議な料理だと思うんですよね。水を入れれば入れるほど量が増える不思議な料理でございます。そのコストパフォーマンス、貧乏飯には最適な、ものだと思うんですけどね。でもその冷たいおかゆ、わざわざこうウェダーインゼリーのようなおかずを、じゃおかゆをですね飲むおにぎりっていうね。まあこの飲むおにぎりが発明されたせいでですね、まあ救援物資とかでですね、普通のおにぎりがこれに変えられたりしたら、ちょっと非常に悲しいなみたいなね。まあでも離乳食に使えそうな気もしますし、はい。まあ飲むおにぎり、これはちょっと出た時は衝撃的でしたね。まあでもその普通のおにぎり買えよって、で飲むタイプでしたらウェダーインゼリーとか買えばいいんじゃねえかなみたいな感じのね、感じではございますけどね。はい。 でですね、まあ、最近その、今期じゃないですけどね、一個前、非常に話題になってた某獣アニメの第2期ですね、今現在場外乱闘が起こってるらしいですけど、場外乱闘が起こってますけどね、これまた、結構ね、大炎上、大荒れしてます。はい。で、某テレ東さんが、謝罪文なんかを出したりしたんですけど、なんか、ね、何に対して謝罪してるのかもわからなかったりとかっていうことでですね。まあ、ちなみに前々回の、ラジオでですね、私に言おうとしてたんですけど、言おうとしてて言えなかった、今更にはなるんですけど、某2期を見た感想なんですが、はい。なんか1期が概念扱いされたみたいな感じでですね、なんかすごい、その、ヒロインが寝取られた感があってですね、なんか、非常に残念でした。まあ、こう、細かいこと、細かいことは言いませんけどね。まあでもその、何でしたっけ、場外乱闘のストーリーがですね、場外乱闘のストーリーが、なんか随分と、ね、そちらをこう映画化してくれみたいな感じのね、内容で、その、場外乱闘側が結構ね、場外乱闘側が結構波乱万丈だったりしててですね、そっちがその、逆にその、見てて楽しかったりしてですね。おっと、ちょっとごめんなさいね、バタバタして申し訳ないです。マイクが引っかかった。はい、すいません。まあ、その、ね、場外乱闘の、あらすじをこうね、軽く紹介したいと思いますが、ね。はい。まあ、そうですね。場外乱闘のあらすじ、その第1話なんですが、まあ、たつき監督ですね。某第1期の監督なんですが、真摯にアニメを作り続けるたつき監督に才能を見出した福原さん。彼にアニメを作らせるため、アニメ制作会社ヤオロズにスカウトする。そんな福原が撮ってきたたつき初の監督作品は、関連アプリや漫画がすでに終了した死んだコンテンツ、獣フレンズだった。さらに制作委員会から当てがわれた予算はとてもアニメを作れるような額ではない。誰もが配線処理と諦める中、たつきが奇跡を起こす。これがその第一期ですね。そして第二期なんですが、まあ一躍有名監督のとなったたつき監督は獣フレンズの監督から外され、さらに業界最大手の角川からも一方的に手を切られてしまう。しかしこれを予想していた福原は集英社やアマゾンをはじめスポンサーをかき集め、たつきの次回作煙草の制作にこぎつける。いざ放送予定を組み制作が本格したところ、同クールに角川のアニメがぶつけられる。それは、かつて、たつきが監督をしていた作品、獣フレンズの続編だった。っていう感じのね。はい。サクセスストーリーみたいな感じの場外乱闘が行われてたりしてるんですけど。まあ、そんな感じでですね、結構ね、過去最低評価をもらった、ニコニコアンケートで過去最低評価をもらった某フレンドの日記。はい。あれね、正直その一期であんな死んだコンテンツをあそこまで復活させたのに、二期でこうね、自爆するというね。まあ、完全に、多分ね、もっと大きなコンテンツになりそうな気がしたんですよね。それこそそのカンコレとかじゃないですけど、結構その大きなコンテンツに、まあ動物の縁コラボとかいろいろやってたじゃないですか。で、大きなコンテンツになりそうな予感はしたんですけど、これ完全に自爆したらしいですね。まあ、ね。で、現在その、場外乱闘が行われてまして、某テレ東さんが謝罪文を出すような感じになって、なってるんですけど、何に対してのその謝罪なのかがはっきりしてないっていうね。 で、しかもそのトップページじゃなくて、変なところにこう載せるというね、大変なことになってますが、まあほんまにね、その毎日のように、もうそれこそログインボーナスかって言われてるぐらいのね、イベントが行われ、イベントというか、そのね、炎上事件が行われてた感じではあったんですけどね。はい。ログインボーナス。まあ、その時系列、ね、時系列まとめみたいなのが出てたりしてるんですが、これね、ほんと。はい、場外乱闘何が起こったかっていうのをですね、興味のある方はですね、獣フレンズ2炎上騒動時系列まとめみたいなねのを見ていただければ、時系列があまりにもですね、細かすぎてですね、これね、あの大量に事件がそれこそもう大事件な感じでですね、いっぱい起こったりしてまして、はい、一応ニコ生にこうちょっと画面載せてみましたけど、うん、こんなん誰が読むんだみたいな感じのレベルでですね、時系列別にこう細かな事件が、行われた感じではございますけどね。で、まあ現状そのね、いわゆる暴言とかを吐きまくってたアカウントがなんか情報開示欲求請求ですかね、なんかされている状態でございまして、自作自演が自作自演かどうかはわからないんですけどね、その辺がオープンになるかどうかが悩んでるところではございますけどね。はい、まあちょっとこれに関しましては、ね、逆にその本編が終わってからの方が、面白いような感じですね。ね、本当にその終わってからの騒動の方がね、本編より面白いっていうね、そんな感じになってたりしてますけどね。ですんで、まあ、あの興味のある方は、見ていて、あの探していただければいいかなとは思うんですけどね。もう私の中では本当になんか生死では一気の内容がなかったことにされたのがすごく、一気の大内容がこうね、なかったことにされた感の演出がすごく嫌なんですけど、俺の中では2期の方もなかったことにしたいです。まあ、そんな話はとりあえず置いといて、はい。そんな話はとりあえず置いときましょう。まあ、あまりその、この辺をね、語るのは良くないと思いますんでね、置いときたいと思いますが、でもね、ちょっと気になるのがですね、本日なんかこのレイボンズナイト見に来てくれてる方がですね、まあ、すでに、いつもの倍以上いらっしゃるんですけど、何が起こった？そう、いつもの倍以上の方が、来られてるんですが、まあ、初見さんの方もいらっしゃるんではないかなとは思うんですけどね。まあ、コメントしていってください。はい。初見さん大関係でございます。レイモンズナイト、大公開時代オンラインのネットラジオではございますけど、まあ、基本的にはゲーム内の内容はあまり喋らず、雑談放送ということなので、聞いて、サクッとね、ゆっくり聞いていただ、言っていただければいいと思います。まあ、今日はですね、ちょっとアリスさん、もう一人、ね、メインパーソナリティのアリスさんが、ちょっと中の人の都合でですね、来れなくなってしまいまして。はい、私一人で放送することになってしまってますけど。でですね、まあ、ゲームとは、大公開とは関係ない話なんですが、最近ですね、私、まあ、みんなでやろうとしてるんですが、誰も一緒にプレイしてることがいなくて寂しい思いをしてるエイチャルではございますけど、最近ね、巷で話題になってるバトロワゲーのエイペックスレジェンズってやつにですね、ちょっとだけハマってます。はい。ですんで、まあ、一緒にプレイされるか、プレイしてくれる方ね、ガチ勢じゃなくて、エンジョイ勢としてですね、キャッキャウフフプレイされ、して、一緒にプレイしてもいいよって方はですね、ぜひ、ご連絡いただければと思います。 スカイプ、ディスコード、スチームのアカウントいろいろとございますのでね、ありとあらゆる方法で連絡いただければ、一緒に、ね、まあ、私も、もう随分とお年になってしまったせいかですね、まあ、ほんと、アクションゲームとか FPS の対人性のゲーム、対人性のゲームをやるとですね、どうしてもやっぱ勝てなくなっちゃってますね。敵を見つけた、敵に照準合わせてトリガーを引くっていうその一連の動作が、ものすごくこう、緩慢に遅くなってる。反射神経が遅くなってるのかな。うん、なんかそんな感じが、してですね、成績的にはいつもその残念なことにはなってますけどね。まあ、エンジョイ勢としてですね、プレイ、一緒にプレイしてくれる方いたら個人的に嬉しいなっていうことでですね、まあ、どっかしらでその実況放送とかもですね、できればいいかなって思ったりしてますんでね、頑張っていきたいと思います。そしてですね、レイブンズナイトバーチャル YouTuber 企画っていうのをですね、密かに上げてたりしてるんですが、じゃあ企画っていうのを密かに考えてたりしてるんですが、まあ、なんしかね、キャラのモデルですよ。キャラのモデルがね、なかなかうまくいかないですね。まあ、何でしたっけ、女の子とかのモデルにしてこう媚びたりするつもりは全くないんですけど、まあ、しげさんが、第3 MC でございます。しげさんがですね、そういうことをやってたのでね、それはそれで面白そうかもしれませんけど、そこまではするつもりはないんでね。なんかその、ね、こんなモデルいいんじゃねえのみたいなね、フリーモデルみたいなのあったら、それもおすすめしていただければ。まあ、エイチャルの中の人自体がもうおっさんなので、逆におっさんモデルみたいなのがあったらね、それはそれでね、非常に使いやすかったり。すると思うんです。まあ、媚びは売っていきません。媚びを売るのはアリスさんの役目ということでですね。はい。媚びを売るのはアリスさんに、お任せしたいと思いますので、私はね、おっさんモデルをこうね、用意して、まあ、この大公開のモデルとかが使えたら、いいんでしょうけどね。バーチャル YouTuber のモデルとして。でもこれはこれで、これはこれででも、微妙かな。はい。まあ、なんかね、いい方法とかがありましたら、まあ、それも、参考にですね、やっていきたいと思っておりますんでね。ですです。はい。でですね、最近のもう一つニュースなんですが、これね、ちょっとね、って思う方いると思うんですけどね。弥生犬、あるじゃないですか。定食チェーンの弥生軒。そう、そこがですね、なんか定食の無料だったおかわりがですね、関東のこの一部店舗でこう試験的に有料化するらしいんですよ。はい。まあ、これ有料化するのは全国378店舗のうち、まあ、東京、千葉、茨城ですね。まあ、消えちゃいました。東京、千葉、栃木、茨城の4都県の12店舗でですね、弥生軒をおかわりを有料化らしいです。で、定食ご飯のおかわり自由はプラス100円ですね。これね、まあ、結構ご飯いっぱい食べたい人にとっちゃ、弥生軒とかですね。まあ、他の有名チェーンでしたら、宮本むなしでしたっけ？あっこなんかがその有名だと思うんですけど、これ、有料化す、なんか一応ですね、以前よりおかわりをしている人もしていない人も同じ値段を頂戴しておりまして、まあ、それが不公平だ。って意見があったので、おかわりをする人は、プラスでお金を払ってもらう。っていう感じだったんですけど、これでもね、おかわり有料化するんだったら、定食の値段下げてくれよって話ですよね。はい。宮本むなしって関西圏だっけっていうことなんですが、どうなんでしょうね。関西圏ではよく見るんですけど、 で、結構この、弥生犬とか宮本もなしって、金額設定がですね、まあ、吉野家とかの、吉野家松屋、すき家なんかの牛丼屋とかよりも結構高かったりするんですよ。ワンコインじゃ食べれないんですよね。ですんで、まあ、その分、その、おかわり無料の料金が、まあ、含まれてる感があったので、ですんで、まあ、テストとして、定食ご飯のおかわり自由、プラス100円、らしいんですが、まあ、それなら普通の定食代金をマイナス100円してくれって話ですよね。まあ、おかわりしない客の不公平感を、不公平感に対応っていうことなんですが、まあ、これね、正直、おかわりあるから、言ってたって人多いと思うんです。はい。おかわり、いや、私もね、正直、その、弥生犬とか、で、その、おかわりが、無料で、お腹いっぱい食べたい時に、言ってたんですよね。米をとにかくたらふく食いたいって時には言ってまして、それこそおかわり3杯、じゃ、うん、そうですね、ご飯3杯ぐらい食ってましたから、これおかわり無料じゃなくなったら、正直私行かないっすね。はい。ですんでね、まあ値段設定とかその辺が、まあでもその苦情自体も多分値下げしろって言いたかったのかなって思ったりはしますけどね。はい。宮本むなしの卵かけご飯セットよく食べてたなーっていうコメントがございますが。私ね、実を言うと卵かけご飯苦手なんです。卵かけご飯っていうか生卵が苦手なんですよね。そうなんですよ。まあうどん賢人ではございますけどね、釜玉うどんとか生卵かけるじゃないですか。これ生卵がダメなのでね、釜玉うどん食えないんですよ。釜揚げうどんなら食べれますけどね。半熟卵はギリギリセーフです。はい、生卵は苦手なんですよね。まあ、ね、卵自体は大好きなんですけどね。ですんで、まあ、何でしたっけ、定食屋とかの、目玉焼きなんかはもう、よく焼きで頼んでます。もう、両面焼き、目玉焼きなんかもカリカリになるぐらいに焼いてくれる方が私は好きですね。まあ、そんなこと言うと、もったいないとかね、言う方もいらっしゃるかもしれませんけどね。はい。まあ、卵はカリカリ派です。まあ、あれですね、卵好きな人、生卵好きな人、ね、卵かけご飯とかも美味しいって言いますけどね。なんか私は、なんとなく苦手です。はい。はい。というわけでですね、DOL ヘッドラインでございました。なんかくだらない おしゃべりしてしまいましたが、DOL ヘッドラインでした。レイブンズナイト、お題のコーナーです。はい、お題のコーナーから、お題のコーナーに突入する前に途中から聞いている方のために自己紹介しておきましょう。私、自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR です。はい。というわけでですね、本日、お題のコーナー、の突入する前、お題のコーナーでない。あ!今気づいた。ラジオ版が放送されてねえや。録音はされてますね。はい。ラジオ版がネットラジ版が放送されてませんでした。今気づきました。すいません。ニコ生で見ていただいている方ありがとうございます。ネットラジバージョンが、放送されてませんでした。やってもうた。なぜだ。おほー。はい。というわけで、まあ、本日のお題、今から、お題のコーナーからネットラジバージョンが放送されましたけど、まあ、録音はされてるので、 ね、バックナンバーは大丈夫だと思いますけど、あっちゃーやってしまいましたね。いやー、思い通りにならないことよくあります。はい。はい、というわけでですね、今日のお題を紹介していきたいと思います。本日のお題ですね。まあ、思い通りになったこと、ならなかったことで言ってみたいと思います。成功談、失敗談、まあ、いろいろと聞かせてくださいっていうことでございますけど、まあ、私もね、ついこの間、まあ、今はほら、肩の治療行ってるんですよね。肩が上がらないということで、ずっとリハビリ通ってるんですけど、まあ、その、肩の上がらないの、そのリハビリに通っても、ね、改善しないんですよね。全然改善しなくてですね。まあ、ついに今週の、金曜日、まあ、担当の先生からですね、まあ、ちょっと今後について相談しましょう。まあ、治療方針とかだと思うんですけどね、ちょっと怖いお告げがありました。もうメス入れるしかねえんじゃねえのみたいな感じのね、この、メス入れるとなったら、うわー、怖えなー、みたいな感じでですね、まあ、なかなかその治療自体が、思い通りにならないこと、よくあります。まあ、そんなわけでですね、本日のお題は思い通りになったこと、ならなかったこと、で言ってみたいと思います。まあ、成功談、失敗談、いろいろあると思いますけどね、ぜひ聞かせてください。ご投稿お待ちしております。ということでございます。まあ、その、先ほどの、何でしたっけ、アニメ、某獣フレンズの話ですけど、正直、一期の続きを、ね、続くで終わったその続きをですね、適当にダラダラ流してくれるだけでよかったんですけどね。余計なことをせずに。はい。まあ、思い通りにならないこと、ね、よくあると思います。まあ、その、あれですよね、その、漫画版をこうアニメ化された時に残念になってたとかですね。まあ、逆に、ドラマ化、実写化して残念になることとかですね。よくありますよね。思い通りにならないっていうね。まあ、逆にその大成功、ね、することも、こともあったりはしますけどね。はい。というわけで、思い通りにならなかったことですね。例として、いくつか挙げたいと思います。私自身の、ね、例として。思い通りにならなかったこと。高校時代の愛の告白。いや、青春ですよね。青春ですよね。青春ですよね。はい。私、怒涛の10連敗、それ以上は数えていません。ということでですね。まあ、某スラムダンクの桜木花道じゃないですけど、いやー、連敗すればするほど、あいつ適当なやつに声かけてるだけだぜ、みたいな感じの流れになってですね。うん、成功しない。100% 成功しないですね。いやー、でもその怒涛の10連敗をしている間にですね、実はそのフラグをへし折ってたっていう、そういうこともありましたから、なかなかね、恋は盲目というかね、見えないものを見ようとして望遠鏡を覗き込んだわけですよ。見えてるものを見落としてたわけですよ。このフレーズ聞いてなんか分かった？そこのあなた、俺と同じ年代だと思います。はい。で、思い通りに、ならなかったこと。まあ、肩の治療ですね。術前術後、インフルエンザから体全身にブツブツができて、リハビリに通わな、大事な、重点的に通わないといけない大事な時期にですね、大変なことになったというね。はい、バンプの天体観測、ありがとうございます。コメントありがとうございます。天体観測ですね。ってこれ有名ですよね。でもあれってさ、天体観測とかって言ってましたけど、正直その見えてるものを見落とすとかっていうのは、まあ言うたらフラグへし折ってるような感じの、そんな感じの歌詞のような気がするんですよね。いやー、あれはね、当時同じようなストーリーっていうかストーリーじゃないですかね。心にグッとくるものがありましたね。はい、で、思い通りにならなくなったこととしましては、もう FPS のエイミングです。まあ、今やってるそのエイペックスレジェンズっていうゲームですね。まあ、それ、なんですが、昔はもっと早くこうね、エイムできてたと思うんですよね。敵が、いる！そいつに照準を合わす。で、マウスのトリガーを引く。敵が避けようとする。それを追従する。っていうのがですね、 昔はもっとスムーズにできてたと思うんですけどね、なかなかね、年がいくと反射神経とかね、まあマウスの感度とかその辺の問題もあるかもしれませんけどね、昔はもっとうまくできてた、そんな記憶がございますけど、ちょっと今はできなくなってた感じですかね。はい。そして思い通りになったこととしましては、株価が上がった。嬉しいですよね。自分が持ってた株が思い通りに上がってくれると、うひょーってなりますよね。まあ、ちなみに、上がったとしても大して儲けにはならないんですけど、今まで下がりまくってたやつで、ね、その分の元が取れるかって言うたら、元が取れないかな。はい、まあ、そんなわけではございますけど、いやー、まあ、なかなかね、その思い通りになることならないこといっぱいあると思います。まあ、今日もですね、ちょっとそのアリスさんと一緒に放送できるかなと思ったんですけど、ちょっと残念だったりはしたんですが、まあなかなかね、思い通りにいかないこともあると思います。まあ皆さんもね、思い通りになったことならなかったことあると思います。ぜひぜひ、書いてください。レイブンズナイトと検索していただければ、レイブンズナイト掲示板というのが出てきますので、そちらのスレッドに書いていただければ、またはですね、ゲーム内でコメントいただくか、ニコニコ生放送、ニコ生でもコメントいただければそちらも拾えると思います。はい。はい。というわけで、その、何でしたっけ、思い通りにならなかったことなんですが、まあ、コメントで、雷で仕方なく i5-9600K に i9 手が出ませんっていうことでですね、まあなかなか高級な、CPU とかをね買うのは思い通りに買えないっていうね、予算の都合で思い通りに買えないっていうのがありますからね、予算の都合で思い通りにならないことってありますよね。まあでも今の i5 でも十分なような気がしますけどね。めちゃめちゃ早いでしょ確か。はいはい、というわけでですね、来ている投稿を読んでいきたいと思います。早速ですね、いただきました。泉式部さんからいただきました。ありがとうございます。 MC リスナーの皆様こんばんは。泉式部でございます。どうもこんばんは。泉財閥の思い通りに なったことならなかったこと、といえば背尾翼の落札結果でしょうかね。何分入札競争のライバルのいることですので、いかに相手の裏を書いて出し抜くかが重要です。出品者がカウントで10から数えていって、最後の1と0との間の入札シャウトが運命の分かれ道ですね。当然、高い金額を提示すれば落札できる可能性は大いに上がりますが、予算との都合もあります。入札者は安くで落札したいと考えるのが人情というもの。しかし、安い価格を提示するとライバルに競り負けるかもしれない。そこにジレンマで葛藤が起きるんですよね。落札ができた時の安堵感と喜び、ライバルに負けた時の悔しさ、札束を握り激しく狂気する様は天国か、はたまた地獄か。来月のセビウッコは5月4日土曜日、22時30分、E のセビティア教会内だそうですね。ぜひご来場ください。推進 HR さん、ゴールデンウィークにお暇があったらカラオケ行きませんか？ぜひ行きたいですね。そう、ゴールデンウィークね、1日イベントがあるんですよね。で、2日ちょっと私の仕様があるんですよね。で、3、4、5が空いてはいるんですが、そこね、ひょっとしたらその実家に帰省する可能性があるんですよね。で、まあその辺のその時間の都合、まあ、都合が合えばですね、ゴールデンウィーク、レイブンズナイトプチオフみたいなのもね、ちょっとやってみたいなって思ったりしてるんですけど、はい。レイブンズナイトプチオフ会、in 大阪あたり。なんかゴールデンウィークの都合のいい日とかね、あれば、ね、大阪でうまいもんを食いながら食って、そのカラオケ行くみたいなね、そのプチオフ、いやまあでもね、リアルで 会うっていうのも、抵抗のある方もいますからね。まあ、ぜひぜひ泉さん、まあ、その 3,4,5 の3日間だったら実家に帰らないかもしれないんで、ちょっとその辺はですね、まあ、今、実家の事情、そちらもね、後継ぎ問題とかいろいろとこううまくいかないことがありまして、まあその辺の話し合いもあるかもしれないんでね、ちょっとその辺に関しましては、ちょっとだけ、待っていただければと思います。はい。来週あたりにはですね、なんかまあプチオフみたいなのができれば嬉しいかな、みたいな感じでですね、なんかできればいいかなとかって思ったりしてますんでね、ぜひぜひあれしてください。楽しみにしておいてください。お近くのプチオフ会行くっすっていうね、はい、コメントいただいてます。ありがとうございます。まあ お近くの方がそもそもどこにどれぐらいいるのかっていうのも気になるところではございますけどね。はい、というわけで続きまして、サンデーガフさんからいただきました。ありがとうございます。皆さんこんばんは。どうもこんばんは。ゴールデンウィーク中に済ませておきたいことがありすぎて頭を悩ませている今日この頃です。思い通りになったことに関しましては、100カッツバルゲルが完成した時ですね。おー、10年ぐらい前、完成するまでのフローを紙に書いて計画的に作ったことを今でも覚えています。あんなにガチで計画を立てて実行したのはリアル仕事でも経験ないかも。完成した100カッツのうち1本はセビリアオークションでお買い上げいただきました。あー、これね、100カッツ。まあ、今でこそそのね、大成功確率がアップするアイテムが、大成功確率、確実に大成功するアイテムとかがあって簡単に作れたりするんですけど、当時はね、その100カッツもそうですけど、その100ブーツとかですね、あのあたりはものすごく作るのが大変だった記憶がございます。そう、その特にその100カッツ、カッツバルゲルに関しましては、最初のね、何でしたっけ、スタートの数値が低いんですよね、攻撃力の。ですんでね、作るのが非常に大変だった感じではございますけど、まあでもあんなにね、思い通りに完成されたら嬉しいでしょうね。まあ私も当時は何でしたっけ、100位ダイヤリとかを作ろうと頑張ってた時期ございまして、ね、その100位ダイヤリとかを頑張って作ってた時期があったんで、まあ、その完成した時のね、喜びというのはすごいと思います。まあ、私もその残骸が、100位ダイヤリの作り差しの残骸が結構残ってたり、裏垢に残ってたりしてるんですけどね。はい。で、思い通りにならなかったこと、撤収の金の効かなささ、稀によくあるという謎の言葉は DOL の白兵で実感できる。そうなんですよね。この撤収の金、捨てったりとかね。はい。その辺が効かないっていうことによくありましたけどね。はい。ラジオが聞けないっていうことなんですが、ラジオは今放送中になってるはずなんですが、いかがでしょう？聞こえないでしょうかね。そう、ついさっきまでですね、ラジオの放送が、なんかエラーが起こって、配信中になってなかった感じです。録音の方はできてましたけどね、なんか放送の方がノットファウンドじゃないかな、なんかそんな感じの、はい、放送ができてなかった感じではございますけど、今はラジオ放送で聞けてるのかな、大丈夫かな、今は大丈夫かな、ちょっと確認してみたいと思います。はい、ついさっきまでちょっとラジオのネットラジオの方がなんかオンになってなかったのかな。まあ あ、ラジオ聞こえますっていうことでですね、コメントの方もいただきました。ありがとうございます。はい。で、思い通りにならないことですね、一つ出来上がりました。思い通りにならないこと、お題への投稿がない。思い通りにならない。いや、難しいんすからね。まあね、思い通りにならなかったこと、なったことならなかったこと、まあこれね、結構失敗談、成功談、まあ最近の話だとですね、思い通りになったのが、あの CPU を乗せ替えるだけで、まパソコンが、何もせずに簡単に動いてくれたってことはすごい思い通りになったんですけど。ずいぶん前にその、ね、グラボを乗せ替えた時に、なんかいろいろとこう動かず、うおうさおしてた時期がございまして、その時はグラボ乗せ替えは、うまくいかずに思い通りにならなかったりはしましたけどね。はい。はい、そしてですね、今現在リバイアさんのイベントでかなり海に出ているのと、A でジェノバザーやってるから人が分散してるらしいですね。思い通りにならない人生。まあ、人生なんて書いたらありきたりすぎるのかなーみたいな感じでですね。まあ、最近ですね、まあ、思い通りになったのといえばですね、まあ、私ある歌練習してるんですよね。で、まあ、それをその、ちょっと急遽覚える必要が出てきたりしてですね、まあ、それを必死に覚えて、まあ、ボイトレの先生に聞いてもらったところ、まあ、よう頑張ってきたなみたいな感じでですね、まあ、褒めてくれたので、まあ、思い通りになったのかなみたいな。まあ、ゴールデンウィークでもしカラオケ行ける時があったら、それもね、ちょっと披露できてれば、まあ、いいかなとかと思ったりしてますけどね。で、人生、思い通りになってますか？私は思い通りになってるようでなってないですね。なんかその、自分の描いた人生をこう、下方修正ですね。下方修正していって、ね、なんとか、まあ今思い通りになってるような、なってないような、そんな人生でございます。はい。で、コメントいただきました。滑舌が思い通りにいかない。これは難しい問題ですよ。いや、私もね、実を言うとこのレイブンズナイト始めたきっかけっていうのがですね、私喋りがものすごく苦手だったんです。その人前で喋ったりするとかですね、まあ今でもそのカミカミになったりするんですけど、まあ結構そのどもり味な感じだったりしてですね、まあいわゆる何でしたっけ、ほらよくその小学校中学校高校とかのまあいわゆるスクールカースト下の方の人間にありがちな、もごもごもごというか、ほら、あまり喋れない人間、喋れない人っていうことを結構、スクールカーストのその底辺組にありがちな人ですね。まあ、私実は、スクールカーストという底辺組だったんで、で、まあ、その喋りっていうのが非常に苦手だったんです。なのになぜかですね、タレント養成学校に入るという暴挙に出てですね。で、まあ、それでもやはり、喋り、おしゃべりがですね、非常に苦手だったので、まあ、人とこう喋る機会があまりなかったんですよね。で、まあ、それでも、こう喋る、ですね。まあ、おしゃべり、そういうのを練習したいっていうのが最初あったのかな。ですね。まあ、最初ラジオを始めたきっかけ、まあ、ネットラジオを始めたきっかけっていうのが、まあ、そういう、喋れるようになりたいっていうのがあったんですよね。で、まあ、それで始めたきっかけ、始めたんですが、まあ、今はこれぐらい喋れるようになってはいるんですけど、喋れるようになってるのかなってないのかわからないです。はい。滑舌に関してもですね、微妙なところだと思いますし、まあ、今もですね、ちょっと一週間ぶりに喋ったおかげか、前半は大丈夫だったんですけど、今結構喉に来てます。まあ、1時間喋り続けるっていうのは結構大変だったりしますけどね。まあ、こういう時に限ってやっぱりアリスさんのありがたさ、アリスさんのね、存在感っていうのがものすごく大きく感じます。はい。まあ、 ね、今日はちょっと都合が悪いようで来れないんですけど、ぜひ来週は、一緒に放送できたらいいなって思っております。はい。まあ、そんなわけでですね、滑舌が思い通りにいかない、あなた！まあ、思い通りにいかなくてもいいと思いますよ。人にね、自分の言いたいことが通じればいいと思います。まあ、人の前に出て、まあ、こう、私みたいにこう、ラジオをね、喋る練習するっていうのもいいかもしれませんけど、別にそれはそれで、ね、自分の言いたいことがそこそこ伝わればいいんではないかなって思っております。はい。はい、まあ、でもその、あれですね、思い通りにいかない、思い通りに行く行かないっていうのはあるんですけど、やっぱその、人に伝わる伝わらないっていうのがですね、結構ね、言ってること、なんて言ったらいいんでしょう。その、自分が理解した、こうだなって思って、まあお仕事とかでですね、その指示をもらって、で、自分がこう、思ったことをやってみたら実際全然ね、違うことしてたとかってなった時に、その、やっぱ怒られたりした時にこう、イラッときたりするんですよね。その理不尽っていうことでもないかな。その単純にその、まあ、自分自身が聞き逃してたりしてできてないっていうところあったりするんですけどね。まあ、でもその、伝え方、確認の仕方、まあ、難しいですよね。私はもうだから今はもうきっちり、一個ずつ順番に確認するようにしてたりしてるんですけど、まあ、物忘れてしまうとかですね、そういったんでうまくいかないってこととか、ね、なかなか、物忘れが激しいんですかね。まあ、あれやれ言ったら、その以前に、やろうとしてることを忘れてるとかですね。やっぱそれも年なんですかね。年なのか性格なのか、まあいろいろと出てくるとは思うんですけどね。なんかちょっとね、発達障害とかその辺が心配だったりしますんでね。その辺のその病院行ってみるのもいいかもしれませんけどね。はい。はい、では、よいしょ。さてコメント見ていきましょう。思い通りにならないこと、うん。コメントが来ないのが思い通りにならないことです。さあどうしよう、どうしましょう。思い通りに行かずに、ちょっと焦ってます。中の人が焦ってます。はい、では、なんか適当に思い通りに行ったこと、思い通りに行ったこと、なんかヤフーのですね、知恵袋で面白い話題がございます。思い通りに行くことと思い通りに行かないこと、どちらが多いと感じますか。はい、たびたび人生のアドバイスを的な質問が多いのですが、時間があればお答えください。質問は人生、まあ、仕事でも恋愛でも人間関係その他諸々で、思い通りに行くことと思い通りに行かないこと、どちらが多いと思いますか？っていう質問でございます。まあ、自分は今仕事就職のことで悩むことが多く、簡単に言えば、安定志向がいいのかやりがいを持った方がいいのかみたいなことです。まあ、今の時代安定なんてって思いますが。まあ、もちろん万全の準備をした場合、しなかった場合を含めてで構いません。どんな回答でも構わないので教えてもらえれば幸いです。また質問者さんの方が人生経験が豊富なので体験談やアドバイスを教えていただきたいと思っております。はい。ね、これ面白いですよね。思い通り、人生で思い通りに行くことと思い通りに行かないこと、どちらが多いと思いますか？ってことでございますが。はい。まあ、それに、質問。 に対する回答がまあ来てるんで、まあ適当に読みますけど、まあ自分は思い通りにいかないことの方が多いと思います。うまくいかない時にしっかり自分に向き合い、自分らしく乗り越えていくことで自分の人生を作っていくのだと思います。おお、素晴らしいね。うまくいかない時があるからこそ、うまくいった時が別格に嬉しいと思えるのだと思います。最初からうまくいけばそんなに楽なことはないですが、苦労をした人にしかわからない幸せが必ずあると思っています。またそういう人は普段は気がつけない小さな幸せにも気がつけるんじゃないかなと思いますね。なるほどね。これでもその、何でしたっけ、小さな幸せですね。人生、まあその、何でしたっけ、そのお金を持ってる人と持ってない人で、どっちが幸せかっていうね、謎かけというかあれがあったんですよね、アンケートみたいなのがね。そう、お金を持ってる、そう、お金持ちが幸せになれない三つのわけみたいなね、とかですね、まあ幸せだけど貧乏とか不幸だけどお金持ち、どっちの人生を選びますかみたいなね、そんなのもあったりはしますけどね。まあ金があれば幸せなのか、まあ私は幸せになれる自信ありますけどね。はい。まあでもなんか金持ちの、お金持ちの方より、そのお金ない方の方が幸福度が高いっていう、その根拠を分析したっていうね、そういうのその記事があったりはしたんですけど、まあ、人生でまあ大事なのはお金より時間だっていうね、ことなんですよね。まあ、二択で、すごい二択の人生なんですが、1億円もらえるけど今すぐ死ぬか、お金はもらえ、ね、ないけど1年の命をもらえるか。これならみんな余命を選択すると思います。まあ、つまり大事なのは時間、お金より時間ですね。ですんでね、まあ、人類は物々交換で昔暮らしてたんですが、まあ、つまり本来はお金がなくても生きていけるのが人類だそうです。人類してお金が紛れ込んだのはつい最近の話だそうですね。まあ、でもこれ究極の選択ですね。1億円もらえるけど今すぐ死ぬか、お金はもらえないけど1年の命をもらえるか、だったらどっちを取りますかっていうことですよね。まあ、でもあれですね、その1億円もらえて一年間生きれるのと、お金なしで10年間生きれるのどっち取りますか、だったら迷う人も出てくるんではないでしょうかね。まあ、これほんま今すぐ死ぬのと一年の命とっていう選択だったら、まあそりゃね、1億円もらっても、今すぐ死んだらそれはお金の使いようないですから、まあそういう意味ではこの答えは完全に余命を選択すると思いますけどね。まあ、でもそう、今すぐ死んだら何もらっても使えない、何億もらっても使えないっていうことでですね、まあ、この選択で、そのお金より時間の方が価値があるみたいな感じの考え方っていうのも、まあ、微妙なところなのかもしれませんけどね。で、幸せなお金持ちと不幸なお金持ちの違いってなんだろうっていうことでですね。はい。まあ、お金は、まあ、ボーナスがもらえると嬉しい気持ちになったりとかですね、お金は私たちを幸せにしてくれるものだと多くの方が信じているとは思うんですが、まあ、一方、お金をたくさん持っているにもかかわらず幸せになれない人もいるそうですね。まあ、お金を持って幸せになれる人とそうでない人の間には一体どのような違いがあるのかっていうことなんですが、はい。まあ、 ですね、何億何十億という資産を持っている方が、まあ、日本人の中にもたくさんいるんですが、まあ、お金と上手に付き合っている幸せなお金持ちの方と、資産維持に翻弄される不幸、不幸せなお金持ちがいることがいるらしいんですよね。まあ、人によってはですね、大金を入手してしまったら、まあ、一生働かなくていいやって楽観的に過ごしてしまう方がいる一方、お金を持ってるにもかかわらず、お金を維持するために株価を欠かさず見たりとかですね、税理士さんとやり取りしたりとかですね、お金があるのにお金に縛られている人が多くいるそうなんですよね。まあ、これ何でしたっけ、資産運用のアドバイザーとかをしている、まあ、証券会社に勤めてる方なんですけど、まあ世界旅行をしてですね、その見えてきたお金の紹介、正体ということでですね、まあ何でしたっけ、お金を道具だと、いうことを忘れると、まあ不幸なお金持ちになるそうです。まあお金はあくまで道具。ですね。はい。まあお金、お札とかがね、また一新するとかって話でですね、結構話題になってたりしてますし、まあ最近だとそのあれですね、何でした、キャッシュレス決済、キャッシュレス決済ですかね。まあ現金を持たずに電子決済をするっていうパターン場合もね、多くなってきてますから。まあ、今後、その現金を見る機会自体が、ね、少なくなってくるかもしれませんけどね。まあ、将来お金持ちになりたいと思っている方もいっぱいいると思うんですけど、お金に縛られてたりするとですね、お金持ちになってもこんなはずでは、と後悔してしまうっていうケースがございますんで、まあ、あれですね、お金持ちになりたいって方は、まあ、自分がね、人生、この金あったら一生生きれる人、一生ね、生きれるわって思う金額に到達したら、そっから自分のやりたいことをやる方がいいのかもしれませんけどね。不労所得が欲しいです。はい。不労所得が欲しいです。はい。まあ、うまくいくこと、まあ、うまくいくこと、うまくいかないことっていうね、いっぱいあると思うんですけど、その、結局ね、思い通りに、自分のね、考え方次第なのかもしれませんね。まあ、私自身、学生時代なんか変な夢見てですね、まあタレント養成学校入ったりしてたんですが、まあやっぱり、その時の将来の夢はテレビに出てなんかなって、みたいなことを思ってたりしたんですが、今はやはりそんなこと思わないですね。まあこうやってみんなの前でこうやって喋ることができること自体結構ね、思い通りに慣れてるっていう部分もありますけど、まあまあ確かに夢を追っかけるっていう意味では思い通りにならなかったなのかもしれませんけど、こうやって毎週水曜日にですね、レイブンズナイトをできるっていうこと自体が思い通りになってたこと、思い通りになってることなんですよね。ですんで、まあそれはそれでいいのかなと思ったりしますけどね。はい、コメントありました。うまくいかないこと、宝くじが当たらない。そんなあなた、宝くじを買うより株を買いましょう。当たる確率よっぽど高いですよ。はい。宝くじを買う額で、まあ、仮に宝くじをそのね、100枚買った手として、その100枚買った手を分の金額で、クソ安いゴミ株を買いましょう。そしたら当然ゼロになる確率もありますけど、宝くじよりは当たる確率あるかもしれません。はい。そしてですね、Amazon で買い物した後、値上がりしたらうまくいった、値下がりしたらうまくいかないっていうことですね。まあ、これありますよね。はい、Amazon で買い物した後に、その過去の金額ですね。 そう、私、何でしたっけ、トイレットペーパーを結構ね、アマゾンで業務用のやつを買ったりするんですが、それがですね、めっちゃ高くなってたりすることあるんですよね。はい。いきなりその金額がもりっと上がってですね、ギャーってなったりすることがあるんですけど、ですんでね、結構、まあ、買ったものがですね、値段、買った後に値段が爆下がりするとかってね、確かね、そういうものでしたら、あったなぁ。パソコン関係で申し訳ございません。昔ね、ペンティアム3を買った時、買った直後にですね、新商品が発表になって値段がバカ下がりしたことがあるんですよ。あれは泣きましたね。買った翌日か翌々日ぐらいに値段がバカ下がりしてですね、ま、つっても、2万円ぐらいのもんだとは思いますけどね。1日待てば2万円損失すんだ、みたいなね、感じの、ことがあったりしたんですけど。いやー、それに関してはやっぱりその、うまくいかなかったこと、ですね。やっぱその価格改定とかで一気に値段が下がったりすると、あびゃーってなりますよね。こればっかりは、マジでどうにかしてほしいところですけどね。はい。そしてですね、最近うまくいかないことで思い出しました。Amazon で思い出しましたけど、ニコニコのね、クレジットカードが、サービスが終わったんですよね。で、ニコニコポイントがたまらなくなったんで、ニコニコのクレジットカードの代わりにですね、私 Amazon の、Amazon カード、クレジットカードをこう、契約したのはいいんですが、はい。まだ出来たてほやほやですので、今月も限度額いっぱいまでいっちゃいました。どうしよう。使えない。Amazon で買い物できない。どうしよう。みたいなね。はい。で、これね、Amazon で買い物した後値上がりしまくっ、ね、Amazon のその、クレジットカードが、まあ、コンビニとかで買い物とかするときに使ってるんですけど、クレジットカードが使えないっていうのは非常に不便でございます。まあ、17日なので、あと10日頑張ればいいんですけどね。10日我慢すればいいんですけど。はい。でですね、これなんでしょう？なんか今、Twitch プライム？ Amazon さん見るとなんか Twitch プライム。あ、スイッチか。スイッチプライムで、Nintendo Switch オンライン最大12ヶ月利用できます。スイッチプライムってなんだろう？え？はい、スイッチプライムっていうのは何ぞやって言いますと、Amazon プライムよりプライムビデオ会員に付随するプレミアムサービスだそうです。ボーナスゲームやゲーム限定のゲーム内コンテンツ、30日前のパートナーチャンネルまたはアフィリエイトチャンネルの無料サブスク、限定スタンプ、チャットバッジ等が含まれるそうです。プライム会員だったら使えるのかな？なんか今チラッと見たら Twitch プライムに入ると、その今プレイしてる Apex Legends の限定、Twitch プライムパックがゲットできるっていうことでですね。はい。今すぐ入手。うん、うん。まあいいや。とりあえず後で、これは後で見ておきましょう。はい。はい、よっこいせ。はい、でですね、今、 掲示板の方、投稿来てますんで、それを紹介したいと思います。サンミッシェルさんからいただきました。ありがとうございます。皆さんこんばんは。どうもこんばんは。思い通りにいかないのが人生、サンミッシェルです。よく用意していると使う機会がなく、用意していないと必要になることはないでしょうか。例えば、折りたたみ傘。持っていると天気予報大外れで雨が降らず、忘れた日に限って雨が降る。普段、野良猫がよく散歩しているのに写真を撮ろうと思ったらいなくなるとか、物欲センサーはゲーム内だけではないと思うことがまあまああります。それでは、そうですね、折りたたみ傘。あ、私ね、そのあれなんですよ。天気予報を見ない人間なんです。朝、いや、天気予報は見るには見るんですけど、その朝出発するときに、お家を出るときに、雨降ってなかったら傘持って出ないです。午後からの降水確率が 90% とかになってた、なってても、朝出発するときに雨が降ってなかったら傘は持って出ません。おかげでですね、コンビニのビニール傘がうちの家には大量に溜まっていきます。そして梅雨時期になると、どんどん減っていきます。そうなんですよね。朝出るときに、雨が降ってたら傘持っていくんですけど、お家に帰るとき、まあ、お仕事から、仕事場からお家に帰るときにですね、雨が降ってなかったら仕事場に傘置いてきちゃうんですよね。ですんで、そのね、梅雨時期になったら増えたり、増減が激しかったりしますね。いやー、それこそ無駄遣いなのかもしれませんけどね。折りたたみ傘ですね。まあ、なかなか、そう、その、傘を持っていく天気予報とかね、これは天気予報がうまくいくこといかないことっていうのもよくありますよね。天気予報が当たればいいんですけど、まあ、最近だとですね、その気温の上げ下げが激しいじゃないですか。暖かかったり急に寒くなったりとかですね。ですんで、まあ、うまく思い通りにならなかったことなんですが、まあ、朝起きたら暖かかったから、まあ、春らしい格好をして、行ったらですね、その帰りがもうものすごく寒くて、こう、ガクガクしながら帰ってきたりとかですね。で、朝こう寒かったからって言って、ちょっと厚着していったらですね、その、電車の中で汗だくになったりとかですね。まあ、この時期の服装は、思い通りにならないことよくありますよね。はい。まあ、ですんでね、まあ、この時期その服装をミスるとまさに風邪ひいてしまいますからね。思い通りにならないようなことよくありますから皆さんも気をつけてください。はい。で、まあ、猫に関しては気まぐれですからね。まあ、この前ですね、なんか変な、お外に置いてあった、棚の一番下にですね、こう、ハクトが止まってたっていうね。そういうのがあって、ちょっと和んだんですけどね。どっかから画像引っ張ってこれないかな。よっ。お、そうだ、スカイプにあげればいいんか。スカイプにあげれば、よっ。ちょっとそのね、鳩の、どれだったっけ？これか。これに、えい。違う。これに、ここに乗せればいいかな。鳩、ポッポー。よいしょ。えい。よ。ん？あれ？ここか。これの、と、これを、えんやっさ。ほいほいほいほいほいほいほい。これで皆さんにお見せすることができるのかな？よっ。よいしょ。はい、よいしょ、よいしょ。 はい、これっすね。ゆっくりせ。鳩。鳩です。あー、ちょっとサイズが微妙っすね。えい。鳩ポッポ。これを、ちょっとね、どっかに、あげれたら、こう、棚の下にですね、その鳩が、鎮座してるっていうね。だいぶシュールな、だいぶシュールな絵面ですけどね。これ、その近づいてもね、その鳩が逃げないんですよ。近づいても鳩逃げない。これでもその両脇こう防いだのね、この鳩を捕まえれそうな、そんな気がしましたけどね。いやー、この画像は、ちょっとね、記念に残して、ついつい撮ってしまいました。まあ、インスタグラムにでも上げたら、いいねつくかなとかって思わなかったりしてるんですけどね。はい。鳩です。まあ、人に慣れてるんでしょうね。その、近づいても全然、来ないってことは。ですんでね、まあ、こんな感じの、ペット、まあ、これも確かね、その、この時は、うまく撮れたんですけど、当然その、ね、後で別の日に撮りに行こうと思ったら、ここにはいなかったっていうね。はい。そんな感じになると思うんでね、まあ、やっぱりその、まあ、物欲センサーですね。よく散歩してるのに写真を撮ろうと思ったらいなくなるってことがございますから、まあ、写真に関してはもうその時にね、バシッと撮ってやるのが一番いいのかなと思います。はい。というわけでですね、投稿この辺みたいですので、今日はこの辺にしておきましょうか。本日のお題のコーナーでございました。よいしょ、本日のお題のコーナーでございましたと。はい、というわけでちょっと早いですけど、今日はエンディング、このままエンディングです。エンディングでございまーす。はい、というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。ゲーム内のチャットで、どっかのお寺だかお城だかの鯉が外国人に食べられそうになったってニュースがありましたね。まあ、これね、その、食文化の違いによって、ね、食べられたりとか、まあ、なんか何でしたっけ、某国でペットの犬が食べられたとかですね。なんかそういうのが、ね、あったりなかったりとか、ね。まあ、食べられそうになったっていうレベルだったらまだいいかもしれませんけどね。はい。まあ、食文化の違いっていうのはね、やっぱりその、日本と外国とで全然違いますし、なんかあれですね、牛肉がダメなね、宗教で、その牛肉食べさせやがってとかって言って、その、クレームになったりとかですね。そういったのがあったりしますから、まあなかなかね、食文化の違い、思い通りにいかないとこがあると思いますけどね、私もその結構、好き嫌い多いですから、まあその辺ね、気を使わないといけない部分もあるかもしれませんけどね。はい、というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。まあちょっとですね、春。でございます。入学式も始まってですね、桜も散ってお花見とかも行きたかったんですけど、まあお花見行けなかった感じでございます。まあ、5月のゴールデンウィークですね、新しい年号ですね、まあ、始まると思います。新生レイブンズナイト、まあ、その辺に合わせてですね、レイブンズナイトも第0話、第1話、第0話、 なんかわかりませんけどね、そんな感じでですね、新たになんかできればいいかなって考えておりますんで、ぜひぜひ、まあと言いつつ今まで通りかもしれませんけどね、はい、というわけで、また来週もですね、来週も普通いつも通り放送できるかな、はい、来週もいつも通り放送できると思います。来週は4月最後ですね、4月24日、平成最後のレイブンズナイトになると思います、はい、平成最後のレイブンズナイトですね、ぜひぜひ再聞いてください。というわけで本日も最後までご、お付き合いいただきましてありがとうございました。この放送をお送りしましたのは自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR でした。また来週聞いてくださいね。 See you next time。 おやすみなさい。